新型コロナウイルスのさらなる感染拡大を防ぐために4月7日に政府から緊急事態宣言が出され、兵庫県も対象となりました。それも踏まえて今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いますが、いつものスタジオではなく電話でのご出演です。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言ということで、改めて気を引き締めないのとという思いですね。
そうですね、はい、国から7都府県が指示を指定をされてですね、
はい、
まあ、そしてそこには兵庫も大阪も入っていると、西宮市というのはこの大阪と兵庫の、まあ、まさにこの中間に位置をしてますから、
はい、
生活圏、経済圏、まあ、そういう意味では本当に往来の多い地域ですのでですね、
はい、
そして西宮市自体でも感染者が多く確認をされまして、
はい、
まあ、そうした中でですね、しっかりこの事態に市民の皆さんと向き合って、なんとか一日も早く元の毎日を取り戻したいなという、そういう思いですね。
はい。で、改めて注意すべきところというのもあると思うんですが、
はい、
はい、
市としてもですね、この国からそして県を通じてですね、緊急事態宣言が発令をされたことを受けて、まあ、主に6つのことをですね、皆さん方にお願いをさせていただいております。
はい、
一つが外出の自粛の要請ですね。まあ、必要な外出は妨げないということではありますけれども、
はい、
不要不急の外出、特に大阪、神戸などですね、往来をですね、これはもう控えていただきたいというふうに思っております。う
ん、はい、
まあ、一方でですね、先ほど申しましたように必要な外出ですね、お米買いに行くとかですね、
はい、
まあ、こういうようなことはできます。スーパーマーケット、コンビニ、ドラッグストアなどはこれまで通り開いておりますので、まあ、ここはですね、その点では慌てずに大量に買い占めたりしないで落ち着いて行動していただきたいというのが一つですね。
はい、
はい、二つ目がこれ改めてなんですけれども、感染拡大防止のための行動ということですよね。
はい、
まあ、3つの密を避けましょう、換気の悪い密閉空間、多数が集合密集場所、間近で会話密接場面ということで、この3つの密を避けて、そして、まあ、若い人から高齢の方までですね、感染拡大に全ての人が、しっかりと対応していただくという、こういうことですね。
はい、
はい、3つ目がですね、まあ、学校の休校についてであります。
はい、
まあ、西宮市ではですね、一律の幼稚園、小中学校、高等学校ですね、5月6日まで臨時休業することといたしました。
はい、
まあ、今週ですね、始業式、そして入学式などは、まあ、入学式などは特にこうグラウンドでですね、
はい、
やっていただいたりして、まあ、なんとかスタートだけ、この感染防止対策をやった上で、やることといたしました。
はい、
まあ、一方でこの5月6日までですね、まあ、この家庭の中で保護者の皆さんにですね、まあ、それぞれのお子さんを、まあ、見ていただくと、そして、子どもたちが、まあ、なんと言いますか、精神的にも健康な毎日を過ごせる環境づくりを、まあ、お願いをしているという、こういうことでありますね。
はい、
はい、まあ、それから4つ目がですね、不要不急の、まあ、外出、さらに加えてこの会食の自粛というのをですね、
はい、
これちょっとお願いをしているんですけれども、
はい、
まあ、特に最近の事例がですね、まあ、ご飯を食べて一緒に食べていて、移ったという、まあ、これマスク取らなきゃいけませんからね、人間ご飯
食べるんですね。そうですね、はい、
まあ、そこについて、まあ、これ改めてお願いをしています。
うん、
そしてこれまた残念なことなんですけどね、はい、屋外でテニスとかは、まあ、3月はもうこれはもうやむを得ずというような、いいじゃないかというようなことだったんですけども、
はい、
まあ、テニスそのものはいいかもしれないんですけども、
ええ、
テニスした後にやっぱりどうしてもこう談笑したりとかですね、そういうこともありますんでね、
はい、
そして、まあ、人と会ったら話もしますんでですね、まあ、これお話はこういうふうに電話でしていただくなどしていただく意味でもですね、
はい、
これも5月6日まで屋外の施設も含めて今市としてもお休みにしております。
はい、
はい、それから一つはですね、もう一つが、五つ目が医療体制についてなんですけども、医療体制は まあ、西宮市としてですね、接触者外来の対応とかいろいろやれることは当然やっていきますし、これからもやるんですけども、
はい、
まあ、一方でこの大きなこの重症の方の入院の受け入れなどはですね、県としっかりと体制を提携を取りながらというようなことでありますんでですね、はい、まあ、今後も医療体制はしっかりとして維持をしてまいりますということで、はい、まあ、お知らせをしております。で、最後6つ目がですね、これ重要なんですけど、
はい、
特殊詐欺への注意喚起なんですよね、
はい、
これはですね、もう本当にこういう時に、悪い奴らが出てくるんですよ ね、
ね、
でこれ今実際も件数西宮引き続き増えちゃってましてですね、
はい、
特に最近はここにお金振り込んでくれたらマスク送りますとかいうのもあったりとかするらしいんですよね。
そうなんですね。
人の不安につけ込んでですね、やるんですけども、
はい、
まあ、しかしそんなお金を振り込んだらなんて話はないですよね。
そうですよね、はい、
まあ、こういうようなことを市としてですね、緊急事態宣言発令に合わせて市民の皆さんにお願いをして、
はい、
いるということであります、
はい、
本当にね、医療現場の皆さん方にはですね、もう敬意と感謝の気持ちでいっぱいですが、
はい、
そうした皆さん方の手を少しでも和らげるにはですね、コロナに関わらないものことはもちろんなんですけどね、
はい、
普段のですね、例えば余計な怪我とかしない、
余計な
病気にかかんない、コロナ以外の病気にも、
そうですね、
みんなが健康に過ごすこと、
はい、
これですね、
はい、
はい、
そうやって手間を少なくすることも助けになるんですね。
いや、そりゃそうですよ
ね、はい、わかりました、
はい、
今お話しいただいた中の学校は、そう、昨日8日が小学校、市内の小学校、今日9日中学校の入学式だったんですよ ね、
すね、
はい、グラウンドに運動校庭にパイプ椅子を並べてあるのを見ました。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、でもその他にも市の施設につきましても今休館中のところがほとんど、はい、
で
いつまでかという見通しというのはいかがでしょうか。い
や、ここはね、だからまず5月6日、それから市の施設は5月の10日までということにしてますけども、
はい、
ただこれはもちろん早く開けたいという思いはなきにしもあらずなんですけども、しかしやはりこれは感染状況が残念ながら続いてしまったらですね、開けられないというようなことはそれは続くかもしれないですね。
そうですよね、
まあ、ここは本当に見えない相手と戦ってますんでですね、
はい、
もう皆さん方が、しかし3密を避ける、まあ、3密セットで避けるんじゃなくて1つでも基本的にはダメですからね。
そうなんですよ、はい、
そういうようなことで、まあ、一刻も早く、今の毎日を戻すために、皆さんやってもらわな、一緒に力を合わせてもらいたいなと思っております。
そうですね、
力を合わせてもらわなきゃいけないなと思っております。
合わせましょう、
はい、
はい、まあ、とにかく感染経路のわからないという方が増えてきたのも、まあ、不安要素ではあるんですけれども、
そうですね、
今おっしゃったように、一人一人の心がけと、
そうですね、
いうことですね。
昨日、ね、までの段階で31件西宮市では確認されてるんですけどね、
はい、
4月に入ってからがですね、
はい、
17件なんですよ。
あ、
ここで一気に増えてましてね、で特に3月中までは感染経路がですね、まあ、全部ではないですけれども、大方、あ、この方はライブハウス関連だとか、
あ、
この方は海外から帰ってきたとかですね、はい、でこの方は濃厚接触者さんだというような、そういうことなんですけども、
はい、
この4月に入ってからの分はですね、まあ、特に感染経路わからないもの、それから若い方、これが多いなというような、そういう感じいたしますね。
はあ、そうですよね、
はいはい、まあ、ですからこれね、
はい、
本当に皆さん方にも、まあ、これはコロナの感染というのは2週間前もしくは場合によったらもう少し前のですね、
はい、
行動が今になって現れてるわけですよね、
はい、
ですから今日やって明日ということでもありませんのでね、ですから今の成績表を見てもですね、それはもう2週間前の、まあ、結果ということですよね、
はい、
ですから、まあ、ちょっとここは本当に我慢 のしどころを我慢せざるを得ないというようなところですね。
はい、はい、まあ、その我慢が誰かの命を救うと思っていただけたら、
そうですね、自分の命も救うということですね。はい、
で若い人に対して高齢者の方はもう重症化してしまうリスクが高いと言われているんですが、外出の機会が減って家にいると運動不足っていうのも心配ですね。
そうですね、そういう意味ではですね、ちょっと高齢者の方にもですね、ぜひこの機会にですね、はい、インターネットを見れるような環境をご家族であればですね、
はい、
ちょっと挑戦してもらって、市で生き生き体操を YouTube で見られるようにしましたんですね。
はい、
じーっと YouTube で YouTube の生き生き体操をやっていただくというようなのも、はい、まあこの際ね、いいかもしれないですね。
そうですね、まあ、年配の方もスマホ操ってらっしゃる方結構いらっしゃるので、
そうですね、
ぜひ動いてみてください。
あとその外出の、ね、自粛はお願いしてますですけども、
はい、
散歩とかね、ジョギングとかね、それはそこまで自粛してないですね、
はい、
今の段階で。
そうですよね。
それは諸外国のでもですね、それは1日1回はというようなことで、認められてますし、
はい、
そこはまあ3密をしっかりと意識をしながら、うん、そして外を散歩するという、
はい、
こういうことはあってもいいかなと思いますね。
そうですね、
はい、
で先ほど市長おっしゃったんですが、家にいることが多くなって、特殊詐欺の被害も増えたかもというそういう流れもありますが、
はい、
これはどこかにやはり相談するのが一番ですね。
まあ、まずはですね、
はい、
特殊詐欺のような電話がかかってきたらですね、
はい、
警察なり、市の消費生活センターにですね、ご一報いただきたいと思いますね。
そうですね、
こういうのは本当にあるのかと、こんな電話したら、お金振り込んだらマスクを送ると言ったけど、こういうのあるのかというようなふうなんで、お問い合わせをいただいたらいいと思うんですよね。
はいはい、
そういう意味ではですね、今本当にいろんな手を尽くしてきますんでね、
はい、
こういう社会不安につけ込んできますんで、
そうなんですよね、
ぜひそちらの方にね、ご連絡をねいただきたいなと思っております。
はいはい、
電話番号は言ってくれますか。
はい、申し上げます。はい、電話やメールなどで詐欺かなというふうに思われた場合にもすぐ消費生活センターや警察にご相談ください。電話番号です。消費生活センターは0798640999、西宮警察署は0798330110、甲子園警察署は0798410110です。ところでこの新型コロナウイルスの影響で長期間外出の自粛が求められて、
はい、
テレワークや時差出勤などの推奨もされていますが、実際には仕事が少なくなったり行けなかったりということで収入が減っている方もおられますよね。
いやー、これはね本当に深刻な問題ですよね。
はい、
特にね一番象徴的なのでライブハウスとかですね、
はい、
夜の接待によく使うような飲食店ですよね。
はい、
本当に今までの生活の中では必要不可欠なところでありましたけども、
はい、
こういう環境の中でですね厳しい状況に置かれていらっしゃるという、そういう中で国だけでなくてですね、市の方もですね独自の融資の制度などですね相談、を通じてやっておったりしますんでですね、
はい、
なんとかそういうことで乗り切っていきたいなと思っているところですね。うん、
はい、
はい、それとですね個人の方ではですねその融資のことだけでなくて公共料金の支払いの国の後ろ倒しとかですね、
はい、
あとは保険国民健康保険料とかですね、こういうようなことの納付相談も窓口でさせていただきますし、
はい、
あと国がさまざまな制度をですねこれからだけでなくて今日までのところでですね生活福祉金の貸し付けなどなど 多くやっているところもありますのでですね、
はい、
まあ、市の、まあ、まず相談ダイヤルというのがございますのでですね、うん、
はい、
そちらの方にご相談をいただいて、はい、こういうケースはどこか相談乗ってもらえるところはあるんだろうかというようなことで、うん、まあ、まずご一報いただければなと思っております。
はい、はい、分かりました。あと、この影響を受けた事業者の皆さんについての制度というのもあるんでしょうか。
先ほど申し上げましたね、
はい、
市の融資の利子補給や保険料補助も今市独自のものでもありますし、
はい、
あとは、まあ、ハローワークなどでもですね、まあ、雇用の関係の助成金などもやっておりますのでですね、
はい、
まあ、そういう意味では市の方にこういう場合は どうしようかというようなことでお問い合わせいただくとですね、相談ダイヤルの方で適切なところに、導かせていただくというふうに考えております。
はい、
はい、
今お話しいただいたような内容がですね、今日と明日に配布されています市政ニュース4月10日号に詳しく載っていますよね。
はい、そうですね、
はい、1面から4面まで、この新型コロナウイルス感染症に関連した内容となっておりますので、今一度ご確認いただければと思います。
まあ、電話番号が35-3456、0798-35-3456に聞いていただくと、
はい、
そこでお答えできること、もしくは適切な窓口を紹介することというようなことになりますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
最後に市長、西宮市と友好都市提携を結んでいます中国の商工市から、
はい、
医療用のマスクの寄付をいただいたと伺いました。
そうですね、これ本当にありがたいんですけども、
はい、
いや最初これ中国の方からね、
はい、
一番最初スタートしましたんで、
うん、
中国本当にシリアスな状況から、まあ、今今日逆に支援をいただけるというような状況にまでなったんですけれども、
はい、
まあ、3月の27日にこの商工市から医療用マスク38,000枚、
はい、
防護服1,000着、ゴーグル3,000個の寄付をいただいてですね、
はい、
まあ、これは市内のですね接触者外来の方にを持っている医療機関に配布をさせていただいているということです。
はい、
まあ、それ以外にもですね、歌手の李高校さんがですね、
はい、
まあ、1万枚のマスク寄付いただいたり、
はい、
あとはピカソ美化学研究所さんがですね、
はい、
ハンドジェル3000本を3月12日に早々にいただいたりしてですね、本当にこういうのはありがたかったですね。
はい、
まあ、こういうね、ご支援を、まあ、私たちは本当に必要なところに、どうしても数が限られてるんで全ての市民にというわけにはいかないんですけれども、はい、なんとかね、こういう勇気、
はい、
いただいた勇気をですね、皆さんと一緒に乗り越えていく、そういう大きなパワーにしていきたいなと思っております。
はい、
はい、
もう西宮日本だけでなく、もう世界中がみんなで戦っていくという状況ですもんね。
そうですね、
はい、
はい、
皆さんもぜひこれからも気をつけていただいて、
はい、
来月また明るい笑顔で市長とお会いできるのを私も楽しみにしておりますので、
はい、
はい、今日は電話でご出演いただきました、
はい、
石井市長、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。頑張りましょう。
はい、ここで改めて新型コロナウイルス感染症電話相談窓口をご案内します。西宮市帰国者接触者相談センターの電話番号は0798-26-2240、 0798-26-2240。 受付時間は土曜日曜祝日を含む午前8時45分から午後9時までです。また学校園の休業や労働・経営などの電話相談窓口は0798-35-3456、 0798-35-3456。 受付時間は土曜・日曜・祝日を含む午前8時45分から午後7時までです。